少し不思議ナイト。この番組では藤子 F 不二雄先生の少し不思議な物語について楽しくおしゃべりします。はい、皆さんこんばんは。ゆうすけです。
さっぱです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで SF 短編のねシリーズがまた始まってますけども、
はい、
今回取り上げる、作品、
うん、
気楽にやろうよ。
はい、
すごくいい言葉ですよね。現代人疲れてますし、ストレスためがちやし、
ね、はい、
難しいこと考えちゃうからさ、
まあ、
気楽にやろうよと。
全部ひらがなだったらいいっすけどね。ちょっと。ね、
テイクイットイージーですよ。
うんうん。
はい。ただ、そうね、今言ってくれたように、はい、全部ひらがなだったらねっていうふうにね、言ってくれたんですけども、はい、この気楽にやろうよというのが、
うん、
やろうよのところがね、
うんうん、
殺すという字を書いてやろうよ。
はいはいはい。
なんですよね。うん。
はい。
まあ、なんてセンセーショナルなタイトルだと。
うん。
で、SF 短編とかって、冊子、コミックとかになるときに短編集の形を取るわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
なので1巻2巻3巻とかにその表題がつくんですよ。
うん。
その SF 短編の2巻とかのタイトルが気楽にやろうよみたいになってるので、
うん、
この一目見ただけでえってなるこのタイトルは結構有名だったりします。
うんうんうん
ね、読んだことなくても本棚にね、藤子 F 不二雄コーナーの本棚に気楽にやろうよと書かれた背表紙の本があるので、はい、うん、まあ、存在ぐらいはもしかしたら見たことあるかもわからないですね。
うん、
うん、でまあまあえらい話ですこれは。
まあはいはい、
ね、でまあまあタイトルだけ見て、読んでみたいなと思った方いると思うので、今回も、
うん、
まあ、導入だけちょっと触りだけねお話しして、
うん、
ぜひぜひ読んでほしいなというので、またネタバレ回避タイムを作りますね。
はい。
はい。じゃあ、始めていきます。気楽にやろうよ。これが、ですね。
1972年の5月ですね。
ありがとうございます。はい、じゃあ、中身に触れていきましょうか。
はい。
よくあるんですけども、サラリーマンの青年、中年が主人公です。
うんうんうん、
SF 短編はそんなのが多いですね。
うん。
で彼がまあ朝何気なく何もない平和な朝を迎えるかと思いきやですよ、うん、いつものように新聞を取りに行ったら、
はい、
突然ねこう背中にこの刃物でも突っ込まれたかのような激痛が走って、うん、5分間のたおちまってと、
うん、
死ぬ思いをしたんですっていうエピソードを、これはお医者さんかな、
うん、
に相談してる場面から始まるんですよね、このお話。
うん。
でもう、まあ、そんなに苦しい思いをしたのにケロッと収まりましたよと、
うんうん
うん、ただ気がついたら何かが違う、
うん、
身の回りで起こってることの何かが違うと、
うん、
でその違和感についてこの話していく主人公、
うん、
その違和感が僕ら読者から読んでても、なんかやっぱり確かにおかしいよねって思われるようなエピソードをこれからどんどんどんどん打ち明けていくわけですけども、
うんうん、
どんどんどんどん価値観がね逆転していったり、
うん、
主人公の行く末が心配になってきたりという、まあ、読み進めば読み進めるほどこの不安が高まってくるお話なんですけども、
うん、
この気楽にやろうよ、
うん、
ね、殺そうよというタイトルに最後を結びつくんです、これが
、うん、
はい、これが、まあ、エピソードの、まあ、導入ということなんですけども、
はい、
これちなみに過去の少し不思議ナイトに一回登場してます。
はいはいはいはい、
古典ラジオからね樋口清則さんがゲストに来ていただいた時にいくつかの SF 短編を紹介していただいたんですけども、
うん、
その中にこの作品もすごいと、
うん、
マストですと、
うん、
サッパさんこれは宿題ですと言って、
はい、
ちょうど1年ぐらい前かな、
そうです
か、ね、ゲスト会やった時に、
はい、
一瞬ね取り上げてくださったので、
はいはいはい、
まあ、ここから一回止めて漫画読みに行く人は、うん、ぜひ過去回の樋口さんの回も聞いてねということで、
はい、
宣伝しとく感じでね、
うんうんうん、
まあそちらでも価値観の逆転というかいうところがこの作品の、まあ、魅力だということまでは言っときましょう、
はい、うんうん、
はい、また読んだら帰ってきてください、読みたい人は、
はい、
というわけで、じゃあここから本編の内容に触れていきます。
はい。
主人公、これ調べたら川口さんっていうらしいんですけど、うん、彼が、まあ、感じた違和感っていうのが、
うん、
まず自分の知ってる家がまるでなんか自分の知らない家みたいな感じがすると、感覚的なもんでね、うんうんうん、彼には奥さんと子供が一人ずついてて、
うん、
まあ、いつも通りの朝を迎えてるわけですよ。新聞を広げて、はいはいはい、パパおはようみたいな、
うん、
でふと時間が気になったのでちらって見たら、おー、こんな時間だと、大変だと、
うん、
会社行かなあかんと、でおーい早くしろと、飯だ飯だっていうことでこの大声を上げるわけですね、
うん、
そしたらお母さん、奥さんか、奥さんが真っ赤な顔をしてね、近所に聞こえるじゃないですかって言いながら走ってくると、
うん、
不思議ですよね、
うん、
ご飯催促するのが何がおかしいんだよと、
うんうん、
って言うけど、もうやだわって言いながらも顔真っ赤にしてどっか行っちゃうとね、
うん、
うん、でもういい、もう出かけるってもう仕事の用意をしながら行くんですけども、いや、うん、ご飯できましたって、まあ、ちっちゃい声で言って、
うん、
朝ご飯食べることになるんやけど、まあ、カーテンを閉め切って鍵をかけて、
うん、
なんかこうもそもそやってるとね、
うんうん、
なんでご飯食べるのにカーテン閉めて鍵かけるんだよと、
うんうん、
これ主人公が思い出して話してる場面とお医者さんに相談してる場面が交互に出てくるので、
うんうん、
お医者さんの場面に戻ってこんなことがあったんですよと、うん、ねっておかしいと思うでしょって、
うんうん
ね、まあ、でもまあまあそれはまあ、ちょっとおかしいかもしれないけど、まあ、異常ではありませんよと、
うん、
正常ですよと、ね、こういう食事という行為をもっともっとオープンにしていこうっていう運動は欧米でもね、
うん、
行われているし大変進んでるんじゃないでしょうかと、なんか噛み合わへん返事をくれるわけですよね、
うんうんうん、
なんかこうこっそり実は立食パーティーの写真を集めてるんですとか言いながらちょっと、うん、ニヤニヤしたりとかしてね、
うんうん、
でもなんかもうその時点で主人公はもうこの医者ダメやって思ってもう帰ろうとするんやけど、いやいやなんで帰るんですかみたいな、
はいはいはい、
もうだってもう全然噛み合わないんですもんみたいな話をすると、
うん、
うん、主人公はおかしいと思ってるけども周りの人はおかしいと思ってないっぽいなっていうところがこの段階でわかるんですね、
うん、
でね、このお医者さん多分精神科医だと思うんですけど、
うんうん、
非常に優秀です、
うん、
わかりましたとね、やり直しましょうと、
うん、
一切の常識とか、まあ、固定観念とか全て捨てましょうと、
うん、
ね、私たちは宇宙人になったつもりになって、
うん、
初めてこの星を訪れておかしなものを見たと、
うん
ね、ああみんなおかしいことやってるなと、それを私に教えてくださいねみたいなことで、まあ、患者さんを否定するわけもなく受け入れるわけもなく、
うん、
まあこう、まあ、面接のねスキルを使いながらね、まあ、話を聞かせてくれよということで、うんうんうん、まあ、主人公を、まあ、帰らさずに続きの話を聞き出すわけです、
うん
うん、でまあ主人公はまあまあそういうことでしたらっていうことで話を続けるんだけど、まあ、食事のまあ雰囲気が異様だったと、
うん、
ね、なんとなく罪深い感じがするし、
うん、
なんかこうみんなうつむいてこうコソコソコソコソやってるしと、
うんうん、
なんか自分の知ってる楽しい食卓じゃないなみたいな、
うん、
でじゃあまあ行ってくるよって言ってまあ出かけるんだけど、どこに行くのあなたと、
うん
うん、いやいや会社に決まってるでしょって、え月曜日なのに会社に行くのみたいな、
うん、
もうこの辺僕らもパニックですよ、
はい、
同じ立場に置かれてね、
うんうん
もう周りの人は何言ってるんやろうっていうまあ感覚に読者は陥るわけですけども、
うん、
まあとりあえずもう黙って出ていきましたと、変なこと言われるけど、
うん、
休日出勤ですかみたいなこと言われたりとか、
うん、
近所のねご家族とこうすれ違うんだけど、あれとあそこのお家って一人っ子じゃなかったっけみたいな、
うん
うん、一人っ子だと思ってたところのねご家族が、
うん、
なんかいろんな何人も子供連れて歩いてると、うん、あれおかしいってあそこ一人っ子じゃなかったっけみたいな感じで帰って、うん、もうなんかおかしいなと、なのでやっぱりその主人公の感じてる違和感っていうのはだんだん現実味を帯びてくるわけですね、
はいはいはい、
でも会社に行くのはやめてもうぼーっとしてると、
うん、
ふぬけた感じでねソファに座って、でも奥さんがいろいろ喋りかけてくるけど全部まあ上の空なんですよ、うんうん、そうだねうんうんみたいな感じで、
うん、
あなただったらいつも話聞いてないんだからみたいなことをまあ言われるわけですけども、その内容がこの間のお話考えてくださったのはあなた、
うん、
山田さんに権利書譲る話でしょ、ね、山田さんたらねもう100万円ぐらいは出してもいいって言ってるからと、
うん
ね、どうかなって思い切って権利書譲ったらどうかしらと、100万円くれるって言ってるしと、
うん、
私たち差し当たり殺した人だっていないしって、ああそうだねって言って、うん、え今なんて言ったのっていうね、
うんうん、
もうあなたったらもう話聞いてないんだからと。でもわけが分かんないんですよね。権利書がどうとか、こう殺したい人がいないとか、
うん、
100万円積まれるとか、さっきもなんか食事の雰囲気変やったしみたいな、
はいはいはい、
でも奥さんとも言い合いになって、あの喧嘩になって、で夫婦喧嘩を追っ始めるもんやから、あの娘ちゃんもねわーんって泣いちゃってね、
うん
うん、ごめんねごめんねって、怖かったねみたいな。もう大人の話はまた夜中にでもね、うん、することにして、
はい、
まあ、子守というか娘ちゃんの相手をまあするわけですよ、この主人公は、
うん、
で、じゃあ絵本読もうって、絵本読んで、まあ、シンデレラの話をねこう一緒に読むわけですよ、ね、ガラスの靴をね探して、
うん、
あ、シンデレラはガラスの靴ぴったりでしたと、
うん、
でシンデレラは王子様とめでたく結婚しましたということで、まあ、娘ちゃんと一緒に絵本を読んでと、
うん、
で結婚式のページで終わるのかなと思いきや続きがあって、うん、ピラッとめくるとそこには、
うん、
なんとあの王子様とシンデレラのベッドシーン、
うん、
わーって
、うん、
でも主人公大混乱ですよ。誰がこんな本買ってきたのって、あなたじゃないのと、
うん
ね、でおしまいのページ見てみろって、えこれのどこがおかしいの、結婚したところでしょみたいな、
うん、
奥さんに通じないと、
うん
うん、おかしなことだらけですよねこの世界ね、
はいはい、
うん、でも先生も変だと思うでしょって、こんなことがあったんですよってちょっとまた感情的になって、
うん、
まあ、食ってかかるような感じで、まあ、精神科医の先生にまあ言うと、
はい、
で、あ、そうですね変ですねと、まあ、おかしいな地球人って変ですよねみたいな、宇宙人設定やからね、
うん、
でどこがおかしいですかみたいなことを聞かれるわけですね先生からも。でここまでの話を整理しますと、ね、うん、先生が、まあ、あの整理してくれるわけですよ僕らに対しても、
うん、
食欲に関すること一切が秘め事になっていると、
うん、
逆に性欲に関することがあまりにも明けっぴろげっていうのがおかしい、
うん、
そうなんですと、やっと分かってくれましたかということでね、
うんうん、
でそこに、つけてこの先生は、じゃあその2つについて考えてみようということで、こう主人公に投げかけてくるわけですね、
うん、
食欲それから性欲、これは共に最も、根源的な欲望でしょうと、
うん
ね、どちらが欠けても地球人っていうのは滅亡してしまうわけですよね、
うんうんうん、
そうですよね、合ってますよねここまでね、
はい、
じゃあこの2つのうちどちらかを恥ずかしがらないといけないとすれば果たしてどっちでしょうかと、
うん
うん、皆さんも考えながら聞いてください。食欲とは何か、個体を維持するためのものである、
うん、
個人的なもの、閉鎖的なもの、独善的な欲望というふうに考えられます、
うん、
対して性欲というのは、
うん、
種族の存続を目的とする欲望である、
うん、
公共的であり社会的であり発展的な性格を有しておりますと、
うん、
こう考えれば、ね、このあり方もおかしくないですよねと言われちゃうわけですよね。いつからそうなったんですかって聞いたら、いやもう昔からだと思いますよっていうふうに、まあ先生にも言われるとね、でもそうかな、おかしいなーって、主人公もだんだんこの何やろ、説明をさ、このされたもんやから、うん、自分の考え方おかしいのかなってなってくるんですよだんだんとね。
はいはいはいはいはい。
でまあまあそれは置いといてと、あの違和感っていうのはそれだけじゃないんだと。
うん、
食欲と性欲の逆転だけじゃないんだと。で、もうどうしたのよあなた、今朝からおかしいわよって、またその回想場面に戻りますと、
うん、
まあ何やろ、その夫婦喧嘩の炎上でもうとりあえずいたたまれなくなって外出ますと街に、
うん、
言われてみれば駅前にいつもあったはずの寿司屋さんもラーメン屋さんもお菓子屋さんもないんですよね。
はいはいはい。
で場面変わりましてと、彼は友達に、話しかけられますと、
うん、
な多分これはまあ同僚なんかな、分からんけど、
うん、
特に紹介がなかったんでね、どこ行くんですかみたいな、じゃあ今から僕デートなんですよみたいなことを言う、まあ、ちょっと調子のいいお調子者っぽい、まあ、友達が声かけてきて、
うん、
まあ、どっか行くっていう場面が、挿入された後に、
うん、
駅でね、駅のホームでね、こう主人公はもう疲弊してるわけですよね、ベンチに座って、
うん、
もう何が何だか分からないみたいな感じ で、
うん、
でその傍らホームに学生さんのカップルがおりますと、
うん、
でその2人の会話が聞こえてくるわけですね、
はい、
カップルというか、まあ、その彼女さんの方は赤ちゃんを抱いてるんです、
う
でね、あんたってね、もうこの子ったらもうバカに、最近重くなってきたのよと、ね、ミルク減らしてみたらどうだよとかね、もうあんたがあの体格がいいからあんたに似ちゃったんだよとかね、まあ言いながらそこまではまあ普通の会話ですよね。で次の一言ですよね。なあその子やめちゃってさって新しいのこさえようぜみたいなことを言い出すと、でやったーこさえよこさえよって言って赤ちゃんをポンって駅のゴミ箱に投げ込んで、じゃあ今すぐやろうって言って駅のホームで追っ始めるわけですねこの二人。
うん、
でさすがにほらこの場面 やばいじゃないですか、で駅員さんがね、おいおい君たち君たちっていうことで止めに入るわけです、むやみに子供を捨てちゃダメじゃないかと、ちゃんとスペアを作ってから保健所に連絡してからっていうのが順番でしょうと、近頃本当に若い者はっていうことで去っていっちゃうんですよね、もう何が何だかですね、もう倫理観とかいうのがもう完全にもう僕らの今いる世界とは違うんですよねこの場面でね。
はいはいはい。
で、主人公はもうキョトンとしてるわけです、ついていけへんから話に。でもF 先生筆を止めません、一切畳みかけます、先ほどこれからデートなんだって言ってね、話しかけてきたお友達が、助けてくれっていうことで、主人公にすがってくるわけですよ。家内が私のこと殺すんですって、でも背後にはその奥さんがもう包丁を持って迫ってて、あんた隣のミオちゃんとご飯食べようなんてこのけだものって言って、その場で彼を切りつけて殺してしまいますと、駅のホームですよ。あら川口さん、主人がいつもお世話になっておりましたって過去形で言われると、でも主人公ももうギャー言うてもうちょっとあれですよね、耐えられなくなったというか精神的に、もう叫びながらもお家に帰っていて、でお家に帰ったらさっきのほら奥さんが迎え、入れてくれて言ってたほら権利書の話の続きをされるわけですよ。あなたいいところにと、ね、山田さんが見えてるんですよって、どうしても権利書が欲しいっておっしゃるのよ、100万円持ってきてくれてるからって、買いましょう買いましょうみたいな感じでね、で山田さんすごい人の良さそうなねおじさんなんやけど、ご承知の通り私のとこにはね子供が生まれなかったもんでね権利書がもらえないんですよと、そこでねどうしても殺したい商売敵がいるんですよって、で奥さんもねもう譲ってあげましょうよねっていう感じで、まあ、お金差し出されて、ついにもう主人公気がおかしくなって、ちょっと僕が発音すると放送事故になりそうな悲鳴を上げながら、ね、気が触れてしまいます、完全に精神崩壊しました主人公ここで、はい、もう何が何だかわからない世界で、これがまあ回想エピソードなのでね、お医者さんの話にまた場面は戻って、でお医者さんはそのまあ一連のことを主人公から聞いたんでしょうね、報告されて、なんと恐ろしいと、ね、地球人っていうのは殺人を公認してるんですか、全く考えられませんねみたいなことで、まあ、一回を同意してくれるわけですね、まあ、ただもうここはもうカウンセリングのまあ基本的なスキルで必ず同意してそれから伝えるっていうのがあるんですけど、じゃあまたここでね地球人の、視点について考えてみましょうっていうことでもう一回何かを説明し始めるわけです彼は、これ藤子作品の他にも出てくるんですけど、その地球とかさ宇宙とかを一つの大きな生命体として見るみたいな発想がここでもちょっと使われるんですけども、それをもって説得されるわけですね主人公は、お医者さんに。ね、その説得の内容っていうのが、まあ大きな生命体地球が、だと思ったら一人一人のこの人間っていうのはまあ一個のまあ細胞みたいなもんですと、ね、体を構成する細胞ですと、でその細胞たちが互いに殺し合うようなトラブルを抱え込むっていうのは望ましいことでしょうかと言われるわけです、個人的ないざこざはもう個人的に解消した方が合理的でしょうと、いやもうそんな無茶苦茶なと、主人公はもう倫理観がもう揺るがされることを恐れてまあ言うわけですよね、さらに地球の容量から考えると現在の社会っていうのはもう成長期を過ぎてしまったとみなされるべきですと、 いやいやいや、そんなことない、そんなことないっていうことで、医者の言うことに一つずつ一生懸命反論しようと思うけど、具体的なことは何も言えないわけです。
うん、
お医者さん続けます。これ以上膨れ上がることは許されません。あとは、個々の細胞の代謝だけ。いやいや、そんなことない、しかししかし。出生率は年々増加するのに、自然死は減る一方。となれば、まあ、無理のない形でどんどんどんどん間引きさせる必要もありますと。主人公もすでにも言葉を失ってるんですね、この時点で。
はい。
では伺います。なぜ生命は尊重しなくちゃならんのですか？
うん。
うん。主人公はね、分かりきったことだっていうふうに言うんですけども、
うん、
それでは答えになりませんと。論理的に説明してください。さあ、さあさあさあということで答えを求められますけども、主人公は返す言葉が見つからない。
うん、
ここでカウンセリングのシーンはおしまい、
うん、
その病室というかね、その病院のね待合のところで奥さんがまあ心配そうに座ってて、
うんうん、
主人公はお医者さんに連れられて出てくるわけですよ、
はい、
ご安心ください、ご主人はすっかり妄想から解放されましたよ、まあよかったって、ね、で主人公も全てを受け入れたような顔で、
うん、
こっそりね奥さんの耳打ちで、
うん、
実は朝から腹ペコなんだって
、うん、
いや恥ずかしいこと言ってみたいなこと言いながら、まあラブラブですよねこの二人
うん、
僕本当にちょっとどうかしてたんだよと、もうそのことは言わなくていいのよあなたっていうことで、
うん、
まあこの主人公はこの世界の全てを受け入れてましたと、
はい、
うん、でこのお話、まあ、エピローグ的な展開が最後にありましてね、
うん、
山田さんね権利書買いに来たでしょ、100万円で、
はい、うんうん、
その権利書は結局売らないことにしたんですよ、奥さん、うん、あんなに100万円に目がくらんでね、
うん、
売ろう売ろうって言ってたけども、なんでかっていうと、その主人公も誰かに殺されようとしてるっていう噂が立ってるんですよね、
うんうん、
ね、あの出世をまあ防ぐために多分同僚か何かがあなたを殺したがってるって聞いたのよと、
うん、
そうだったのか、あいつ前から嫌なやつだったんだ、じゃあ俺この権利書を使ってあいつを殺してやるよ、
うん、
主人公も決心するわけですよ。
はい、
まあ、別にそのことはこの世界では普通のことなので、
うんうん、
奥さんも頑張ってねって、娘ちゃんもパパしっかり頑張ってねみたいな感じでまあ送り出してくれるわけですよね、
うん、
で、まあ、まあ月物が落ちたように次の日の朝はすっごいすっきりした目覚めなんですよ主人公にとって、
うんうん、
でよく寝たと、すっきりした朝だと、何かちょっといつもと違うような気がするなっていう気になる一言を言った後に、うん、いやいやバカなと、ね、せっかく、ね、あのこの気持ちのモヤモヤが治ったのに、
うん、
でその違和感のことは一旦忘れることにして、よっしゃ主人公はやるぞっていうことでこうナイフを携えて、
うん、
いってらっしゃいパパみたいな、家族に送られてこう家を出ていきます、
うん、
後ろで奥さんが叫ぶんですよね、あなたお弁当、ああもう気づかずに行っちゃったわ、仕方ない人ねと、
うん、
で主人公は最後のコマで、よし僕はやるぞと、何何でもないことなのさとこう勢いようとした顔で街を歩いていくんですが、
はい、
その背景にはラーメン屋さんもあれば、
うん、
アイスクリーム持って歩いてるカップルもおれば、
うん、
主人公は気づかないけども僕らは気づいてしまう、
うん、
っていう終わり方をするのがこの、気楽にやろうよというお話、ちょっと長くなっちゃいましたけどもね、う
ん、はい、
混乱しますねこの話
そうですね、
あのサッパさんはこのお話を読んでみての率直な感想はどう思います？
これって、
うん、
なんか なんだったんだろうっていうのすごい結構思って、
そんな結局何だったのかっていうのは気になるよね、はい、
なんか夢の中で見たことにこうもう脳がそれでバグっちゃったみたいなことなのか、はいはいはい、この数日間というか1日2日なのか分かんないですけど、
うんうんうん、
これは一体何者なんだろうってすごい気になりますけどね
なんかこうね、別の世界に迷い込んでしまったっていう風にも取れるし、
うん、
まあ、主人公の初めから妄想だったっていう風にも取れるし、
うん、
っていうところはあるよね、
うんうん、
でこの話混乱するので僕読みながら何回もページの始めに戻って、
うん、
それぞれのキャラクターが言ってることを、あこういう意味で言ってたんやっていうのを振り返りながら読んだんですよ、
はいはいはいはい、
結構難しいね。この1回で読み終えてそうだったのかって納得するのは結構読解力いる感じはするんですけども、
うん、そうですね、私も戻りました。
まあ、この話、まあ、整理するとちょっと話を整理すると、
うん、
主人公が迷い込んだ、あるいはまあ妄想の中だったのかもしれないけど、いた世界っていうのは、はい、食欲と性欲っていうのが逆転してますね、
うんうん、
まず、
うん、
で、人を殺すことを容認されてる、
うん、
でそのためには権利書が必要、
うん、
でたらめったら殺していいわけじゃなくて、
うんうん、
でその殺しの、権利書を得るためにはどうやら子供を作ることが必要なんですね、
うん、
子供一人作れば人を殺していいっていう権利が得られる、
うん、
でそれはちゃんと保健所に連絡してとかって言ってるので、ちゃんと法律として整備されてる、
まあ、
なのでまあ支離滅裂に見えながらも一応筋は通ってるんですよ、この世界っていうのは、
うん、
おかしいけどね、
うんうん、
あの倫理観はね、
うんうん、
まあその他にもなんかこの月曜日、日曜日に出勤するとか月曜日がどうとかそんなのも出てきたけども、うん、ここはもうあんまりちゃんと説明されなかったけどね、
うんうん、
このお話のやっぱり肝っていうのが、さっきのその性欲と、食欲の考え方よね、
うん、
食欲っていうのは個人が満足するだけやと、
はいはいはい、
で性欲っていうのはこの反映する、主が反映するために必要な欲求だと、
うん、
どっちが恥ずかしいですかっていうふうに聞かれる、
うん、
うんっていうのが第一ポイントね、
うん、
でもう一つがまあ究極のね、どうして命は尊重されないといけないんですかと、
うん
うん、地球全体で見たら間引きって必要ですよねみたいなことを言われて、
うん、
主人公は返せなかったんです、その言葉に対して、
うんうん、
分かりきったことだっていうふうに返すんやけど、それは理由にはならないって言われてしまうと、
うん、
難しいなと
、うん
まあ、結局、まあ、これはね、その論理的にじゃあどういうふうに答えればよかったかなっていう話ではなくて、うん、そのこうこうこうだからこうですよって説明するんじゃなくて大切にしないといけないっていう、それこそが倫理観じゃないですか。そこをまあ投げかけてるんだよなっていう感じはしますね、問題定義的な部分でいくと。難しいですよこの話は
そうですね、
多分主人公と同じ立場でこうやって詰め寄られると僕もなんて答えたいか分かんなくなっちゃうし、だって大事なんだもんって言うしかないしね、
うん、
もう一個ショッキングなのは、僕この作品は割と初期異色短編を読み始めて初期に出会った作品なんですけども、
うん、
バンバン人が殺されますね話の中で、
うん、
駅のホームで切りつけられるだの、赤ちゃんがゴミ箱に投げられるだのこういう絵を藤子作品で見るのに耐性がなかった頃なんで結構衝撃は大きかった。あとはオチの怖い終わり方ね、ブラックの終わり方ね、
うん、
これ僕の話でどれぐらい伝わったか分かんないですけども、分かっていただけました、最後のラストの気味悪さ。
まあはいはいはいはい、そうですね、実際にはじゃあこの人はじゃあ殺しちゃって捕まっちゃうんですかね、
だろうね、多分
そう、
やる気満々で ね、気楽にやる気満々で、うん、ね、同僚のとこ向かった場面で終わるからね、
うん、
背景にほら食べ物屋さんがあるっていうことは、
はい、
もはや主人公がいた世界じゃなくて元の世界に戻ってることを意味してるので、
うん、はいはいはい、
じゃあこの世界でお殺しはダメですよと、
うん
うん、複雑だよね、向こうの世界では OK だったんだけどこっちではダメなんですよって、そういう理由で罰せられるもんでもないからさ、生命っていうのは。
そう、でもそれこそなんかこう心身的にこうなんかおかしかったみたいな感じになんかね、裁判とかでなりそうな話じゃないですか。
そうやね、
うん、
ラストの展開を見るとサッパさんが言うように、このここ数日の出来事ってもしかしたら実際に起こったわけじゃなくて、彼がちょっと精神のバランス崩して見てしまった妄想だったんかなみたいな風にこう受け取らざるを得ないところはあると、
うん、
うーん、気楽にやろうよですよ、
ね、そうですね、
このタイトルのセンスよと思いましたよ僕もいやこれはまあまあ先ほどというか冒頭も言ったけども、
うん、
非常にキャッチーではないね、なんて言ったらいいの、この妙を引くタイトル、
うんうんうん、
名付けのセンスとかも含めて、うん、有名なお話ではあるんやけども、
うん、
他の SF 短編今まで紹介したやつともなんかちょっとベクトルの違うというか、
うんうん、
あの倫理観をこう疑わせられるみたいなところを投げかけてくる究極の短編かなと思います。
うん、
うん、名作でございます。
はい、
はい、というわけで、今回は、藤子 F 不二雄先生の SF 短編気楽にやろうよ、こちらをご紹介いたしました。
はい、
ありがとうございます。
はい。